アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。あれ？あ、中澤さん？中澤って、誰だっけ？なんか最近そういうさ、こう、精神世界にぶっ飛んでいくし、過去と現在すっ飛ばしていきますみたいな作品多いよね。ここ何年かね。改めまして、粕谷浩二です。よろしくお願いします。今回、中澤正友は、すごく立て込んだスケジュールの最中、ちょっとポッドキャストの収録が、の時間が取れないなってことで、休むってなりました。なので、久しぶりの粕谷浩二、一人喋りですね。一人喋りってね、大変なんだよ。難しいんだよ。いや、誰かと向き合ってお話ししているのがすごい好きなんだよ。みたいな話は、多分前の一人喋りの時もしていると思うので、で、またね、僕、この前ね、友達、知り合い、友達っていうほどの、あれでもないんだけど、知り合いですかね、ぐらいの、知り合いのね、結婚披露パーティーの司会をしてきたの。で、結婚披露パーティー、結婚披露宴のもうちょっとだけ砕けた感じ、結婚披露パーティーの司会っていうのは多分3回目ぐらい ?3、4回目ぐらいのような気がするんだけど、一応ね、結婚式の二次会は省いて、パーティーの司会っていうのはね、何回目かなんだけど、偉いもんでね、すごい落ち着いてた自分にびっくりしたのよ。僕、結構な上がり症というか、恥ずかしがり屋で、結構人前に出るときは、ドッキドキするタイプなの。ただもう、偉いもんだなって思って。32歳になって、人生経験としても様々踏んできたっていうのもあるんだけど、本当中澤正人もにおんぶに抱っこであれだけど、柳瀬夏美さんのイベント企画とかでね、何百人の前に立つとかもやってきたわけですよ。で、あと NPO 法人に参加してた時も、何十人とかの前でさ、こう真面目な話と見せかけてふざける話とかなんかいろいろこうやってたわけで、人前に出るってことをもうすごく場数を踏んだんだろうね。で、あとは、この2年半ぐらいは地下アイドルと呼ばれるアイドルたちのイベント運営の方にもずっといたから、こういろんなことを想定してイベント本番をスタートさせる、そして駆け抜けるみたいなのは結構慣れたんだと思うんだよね。本当にね、もう僕の人生無駄じゃなかったなーって思って。だいたい結婚式の、披露宴、会場が全部やっている披露宴の方は別だけど、結婚披露パーティーとか友達で力を合わせて手作りでとか、そういうことをやっているパーティーっていうのは大体において全然思ったようにうまくいかないっていうのが、もう前提としてあるわけよ。それを、場数が少ないとね、いや、しっかり、やろう！きっちりやろう！とかって思って力んじゃうから、超テンパって、で、想定外のこととか起こると慌てちゃうし、で、人前に立つ、つってもさ、この、知らない人半分、知ってる人半分ぐらいの、なんか、半端な感じ？どう話していいかわからない感じとか、そういう知らない出来事に超おどおどしちゃうところあると思うんだけど、場数を踏んでね、もう、どうせ一番最初に組まれているタイムテーブル通りになんか行かないんだからっていう、絶対スピーチなんか手短にはいはいっていうやりとりでお願いしているにもかかわらず、絶対短くなんか終わる人ほとんどいないんだからっていう、そういう前提で本番に挑めるっていう、その落ち着き、それがすごいなって思った。だからその人の大体において人生に一度の結婚披露宴とか結婚披露パーティーとか、そういう時には すごくしっかりしてあげようって思うのもあるんだけど、まあ、プロの心持ちとしては、言うても、全然思った通りにいかないもんだからこういうのは、っていうぐらいの力の抜き方っていうのが、まあ、心得てるな、粕谷浩二。自分すごいなって、ちょっと自信になったね。まあ、案の定、パーティーのスタートが10分15分押すし、んで、スピーチを頼んでた人にも大体皆さんに3分程度でみたいなことをお願いしてたらしいんだけど、3分以内に収まる人はほとんどいませんし、んで、会場内が想定外に超盛り上がってガチャガチャしてうるさいですし、で、まあまあまあ、新郎新婦は一応プランナー側ではあるとはいえ、主役であるからこちらに、余裕を持ってこう一緒に頑張るような支え合いとかもできる状態じゃないですし、まあ、てんやわんやしっちゃかめっちゃかになったんだけどね。まあもう粕谷浩二は場数を踏んでるプロですから、うんうん、そういうもんだね。うんうん。じゃあどうします？じゃあどうします？つって。もう、本当にね、会場担当の方が、なんでこの人こんなに落ち着いてるの？って驚くぐらい、終始落ち着いているという。あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、そうしますか。じゃあこういう風に変えて、あ、そうしましょう、そうしましょう。では、どうぞーぐらいの。すごいね。もうだから、本番にも力を抜いて挑める、プロ魂、まあプロの心得みたいのがつかめた気がした。そんな結婚式だったね。うん。だから実際ね、このポッドキャスト今一人で喋ってるのすげえ久々なんだけど、まあまあまあまあ思った通りに自分が想定している面白い感じになんかならないんだよ。だっていつも中澤雅人と一緒に二人で作ってるのが一人でやっているわけだからっていう、ダメ元根性だよね。そうそう。ダメ元ぐらいでやってるから、今、一人でも平気でベラベラ喋ってます。それでは、そろそろ、今回も、いつもと違った感じで、いつも通り、お送りして参りましょう。プロジェクトワンサイズ、三色丼ぶり。どうも。一人で喋っているとずーっと自分が間を埋めようと思っちゃうので、わりかし早口かつブレスが短い、せわしない喋りになっちゃう癖があるっていうことは自覚してます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。中澤雅人は今日はちょっとお休みですけども、もし粕谷浩二の退屈なおしゃべりでも聞いてみようかなって思う方がいましたら、そのまま聞き続けてください。この番組は中澤雅人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお送りするフリートーク番組としていつもはお送りしております。今回は粕谷浩二が一人でお送りしてますけどね。いやー、これはね、どう、もうみんなに喋ろうかすんごい迷ったの。すんごい迷ったけど、もう今回ここでしか喋れないなって思って。で、あとはここまでこう前置きでさ、中澤雅人はお休みで粕谷浩二が一人で喋ってますみたいな、ダメ元根性なんで、へへへーみたいな感じでのらりくらりやってて、なんだ中澤さんいないのか、じゃあ聞く価値ないなって言って聞いてない人がたくさんいるだろうから、まあまあリラックスして、僕はみんなにとってあんまり面白くもないかもしれないけど、ここでしか話せない話を喋っとこうって覚悟を決めたので、ね、みんなにお伝えするんだけど、あ、そう、中澤雅人が終電で帰った回のその僕が一人喋っているパートで、3月14日ぐらいに発表があるかなみたいな話をしたじゃん。あれとは全然関係なく、僕仕事辞めちゃってさ、 どうしよう、急に仕事なくなっちゃった。32歳とか生きてる価値ないよ。そう。というのもね、振り返ること2015年末ぐらいですよ。まあ、超忙しいっていうのもあったんだけど、前々からあんまり馬が合わないなっていう上司と本当に馬が合わなくなっちゃってさ。ああ、そう。時は、もう有馬記念頃だよね。別に有馬記念に合わせて馬が合わないとか言ったところであまり伝わらないし、笑いどころにもならないのは知ってるんだけど、本当馬が合わない上司と、ああ、これ本当に馬が合わないなって思い始めたのが2015年末ぐらいで、でもまあ、えっちらおっちら、そのやっている仕事とか、その、馬が合う関係者たちとかね、あとは、まあ、タレントたちも可愛いし、そういう仕事に関しては面白いから、まあまあまあ、えっちらおっちら、なんとかかんとかやっていこうかなって思ってたんだけども、2016年の1月、2月ぐらいでね、大したことないんだよ。特別何か、とんでもない出来事があったとか、何か僕がしでかしたとか、そういうことは一切ないんだけど、はぁ、なんか、この馬が合わない上司と一生懸命頑張って、なんとかかんとかバランスを取りながら仕事をしているのって、結構現実的に辛いなーって思い始めたのよね。で、どうしようかなって思いながら、ひとまず、まあ、1月は、まあ、1年がスタートしたし、とか思いながら、で、2月は、2月28日に、無限レジーナっていうユニットが、ワンマンライブを新宿ロフトっていうでかい会場でやるっていうこともあって、じゃあそこまではもう、倒れるわけにはいかない、走りましょう、みたいな感じでやってたりとか、で、3月になったらなったで、僕が見ているハロペリドールって、っていうユニット、あ、ハロ、そう、僕が見てた、だね。僕が超見てた、ハロペリドールっていうアイドルユニットの、リンゴちゃんっていうメンバーがね、まあ、就職活動で頑張っていきたい、就職活動して、社会の食文化、食生活、日本の食生活を変えていきたいんです、みたいな、ちょっと強い夢を語ってくれたので、じゃあ、そっちに専念するためにアイドル活動ユニット卒業みたいな感じにしようかっていうことで3月20日にハロペリドール初めての主催ライブかつリンゴちゃん卒業ライブっていうのをやろうみたいな感じだったからよしそこまで頑張ろうって思ってそこまで頑張ってるさなかすごく馬が合わない上司とは本当にもうどうしようもないぐらいに僕がもう無理だなぁ、もう無理だなぁ、この人とは無理だなぁって思っちゃってたから、3月の頭ぐらいに、3月末で辞めさせてください。この仕事を。っていう話をしたの。まあ、そしたら、その、しょうがないね、つって。辞めたくなっちゃったんだらしょうがないしね、つって。もう、言ったら、好きじゃなきゃできない仕事になるのはみんな知ってるからさ。だから、その馬が合わない上司もね、まあそうだね、なんつって、じゃあ、引き継ぎとかはしっかりやってください、みたいな感じになって、わかりました、あーなんつってさ。で、3月に入って、引き継ぎとかのことも考えつつ、でも3月20日のリンゴちゃん卒業ハロペリドール初主催ライブ、頑張っていこうねー、なんていう感じで、コツコツじわじわまあ終わりに向けて進めようかなって思ってたんですよ。で、3月の15日だね。まあ、そう、引き継ぎについてあれはどうします、これはどうしますみたいな話とかをその馬が合わない上司としていたさなか、どうしたのかなよくは、僕的にはよくわかんないけど、まあ、考えたあげく、かつやくんは今日まででいいです。って唐突に言われてさ、はえってなって、え今日までえうんあまはい、まあ、会社がそう決めたならあその馬が合わない上司って取締役だからね、あまあ会社の決定がそうならまあわかりましたはいつって、ちょっといろいろまず途中 まあ、3月20日のハロペ、まあ、はい、わかりました。大丈夫です。今までありがとうございました。みたいな感じで。ほ いで、3月15日に、唐突に辞めたんです。辞めることになったんです。っていうのがあって、だから、この前に言ってた、3月14日、15日ぐらいに発表できるかな、みたいなことは、この件では一切なかったんだけど、なんか、奇しくも、3月15日にその、仕事を辞めることになっちゃって、その発表をすることにもなっちゃったから、なんかね、なんか、みんなにとって、なんか、変な誤解をさせてしまって、申し訳ないなと思って。僕の発表したいって言ってたの、これじゃないから。でも、仕事を辞めることになったのは、とても青天の霹靂、突然のゲリラ豪雨みたいな感じで、あ、今みたいな感じになっちゃっただけだからね。まあまあまあまあ。っていう感じの出来事がありましたよっていう報告ですよ。なので、これからのことは全然一切全く決まっておりませんが、まあ、とりあえずね、楽しいこと探してやっていきますんで、今しばらく、長い目で見守っててもらえればと思います。ちょっと僕の話が長くなりすぎちゃったんですけど、お悩み相談が一通来てたので、こちら読ませていただきたいと思いますね。はるさんからいただきました。中澤さん、かすやさん、こんにちは。ごめんね、かすやだけでね。いつも楽しく拝聴させていただいています。お二人のトークにいつも癒されて元気をもらってます。ごめんね、今日中澤さんがお休みでね。本題行こうね、本題。私は今悩んでいることがあります。私は12年ほどピアノを習っているのですが、そこの先生に姉と比べられることが多くなりました。技量を比べられるのはいいのですが、技量ではなく性格を比べられます。受験生になるので、そろそろやめたいなとも思っているのですが、まだ続ける方がいいでしょうか。これからもお二人のご活躍を応援しています。ちょっとね、ごめんね、ほんと今日カスヤ一人でね。なんだっけ、内容。ピアノの先生が姉と私を比べるのに悩んでますってことか。そうね、まあ、カスヤコウジはこの前仕事を辞めたばっかりだっていうのもあってね、包み隠さず、素直に僕が思うことを言おう。超ムカついて、イライラする、面白くもなんともね、クソ死ねぐらい思うんだったら、辞めちゃったらいいんじゃない？ 別にね、その 僕は 馬なわない上司にクソ死ねって思ったわけではないけど でもまあまあ、その馬の合わないピアノの先生と一緒にいるのがもうしんどくてしんどくて嫌になっちゃうんだったらやめちゃったらいいと思うよ。まあね、12年でしょ？ 12 年もピアノを続けてきたってことは、まあ、もしかしたらこのハルさん自身はピアノが好きで何か続けていったとか、そういう理由があるんじゃないかなと思うよね。なので、ピアノやりたい、楽しいとかさ、そういう気持ちがあるんだったら続ければいいと思うよね。それはなんか、まあ本当いろんな考え方あるけど、あ、まあね、その受験生にもなるからっていう余計な要素とか、まあ言い訳的なものを探すのはあんまり良くないと思うよ。それよりは、楽しいな、続けたいなって思ってたら、多分続けるのがいいし、逆に、ああ、もう、こんなことやってるぐらいだったら死にたい。ああ、ほんと、馬の合わない人と一緒にやっているのつらい。こんなんだったら死にたいとかって思うくらいだったら、じゃあ今の僕の話じゃないよ。 っていうぐらい、例えば思うのであれば、そしたらやめちゃったらいいと思う。うん。あとはそう、この先生が超嫌なわけでしょ？姉と、なんか、性格を比べてくる先生が嫌なわけでしょ？まあ、実際性格を比べるのが良い悪いかって言ったら、僕は別に悪いことではないと思う。人と人とが違うところもあるしね。で、得意なところ、不得意なところもあるし。だから、比べることっていうのは別に変なことではないとは思うけど、その、ピアノの先生が超嫌だけど、ピアノを弾いていること、ピアノを習っていること、ピアノに触れていること自体は好きだな、楽しいなって思ってるんだったら、その先生との付き合いをやめちゃえばいい。それで、まあ、ピアノ教室に通っているのか、まあ先生が来てくれているのか、なんかいろいろ状況はわかんないけど、その先生以外のところでピアノを続けたらいいんじゃない？うん。それこそ、学校でね、サークルとか部活動とかがあったら、そっちでピアノを続けるっていうのも多分面白いとは思うし、まあ実際、ピアノ教室、ピアノの先生はその人だけじゃなくて多分何百人か何千人かは日本にいるからさ、別のピアノの先生に習ってもいいんじゃねえのって思うよね。あとは、バンドとか組んだらいいんじゃないの？そしたら好きなピアノを好きなようにできるからさ。そうやってね、そう、好きなことなんだったら、うん、一緒にやる人とか場所を変えて、好きなことは好きなように、好きでいられるように続けたらいいと思うよ。超嫌、好きでも何でもない、嫌い嫌い嫌い嫌い嫌いって感じだったらやめちゃえばいいと思うよ。うん。そう。そんな感じ。だから僕もね、やっている仕事自体は好きだったんだけどね、馬の合わない上司とはどうしても馬が合わないから、どうしようどうしようどうしようどうしようって思った挙句に、まあ結局仕事辞めることになっちゃったから。まあでも僕は一切別に今後悔ないからね。タレントたちのことはすごい好きだったし、関係者の皆さんもすごい尊敬してたし、実際やっている仕事自体はすげえ面白かったけど、まあ、この人と一緒にいるんだったら、やっていること全部面白くなくなっちゃうかなってちょっと僕は思ったのでね。じゃあ仕事やめちゃおうって思ったっていう感じだから。うん。そう、人が原因で、やめるもいいし、人が原因なら人を変えて続ける。好きなままでいるっていうのもいいと思う。どっちも選択肢。だから、受験だから、とかっていう余計なことを考えずに、本当に自分が続けていたいか、もうやめてしまいたいか、その自分に素直になることが一番だと思うね。うん。だから、どっちをとっても自分としていい選択だったなって思える方だったら、どちらでもいいと思うよ。っていう、親身になった結果、答えを提示しない僕っていうね。お悩み相談はこれで解決はしてないと思うけど、でも本当自分で考えてみるのが一番いいと思うので、ぜひ何か決断をしてみたらそっちに突き進んでみてね。未来はまだまだ明るいし、もっともっと自分が楽しいこと好きなことで突き進んでいいと思うよ。ということで今回は一旦ここでお知らせを挟んでおきます。
中澤雅人です。大好きな世界に飛び込んで、楽しかったり悔しかったり、いろんな思いを味わいながら、いただきながら、皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ漫画ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくので、ちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。あ、ういでね。ういでした。本当に、3月14日か15日ぐらいに発表したかったことっていうのが、正式に詳細が決まったから、まあ、もう、 時遅くなりましたけど、3月21日、今日、ちょっとお知らせしておきますけどね。3月30日、水曜日、夜7時から、ま、19時ですね。3月30日、水曜日の19時から、日本テレビ系で放送される、ザ・世界仰天ニュースのスペシャルかな、この日。に、ちょっと一部僕が、写真を提供させてもらいました。ので、3月30日のザ・世界仰天ニュース、ぜひみんな見てみてください。で、このスペシャルだからいっぱいこう部位があるんだけど、その中の一つに、アルビノの人たちが、すごい悲惨な事件に巻き込まれてる、仰天のニュースがあるね、みたいな、全然笑えない、ちょっとシリアスな、でも、まあ、アルビノの事件を題材にしたね、コーナーというか、まあ、V が、V って言うか、言うね、映像が流れるっていうことで、で、本当はね、その映像に絡んで、中居正広さんと、笑福亭鶴瓶さんと、この問題についてどう思いますみたいなことをスタジオで話すかもしれない話があったから、それについてね14日14時ぐらいにお知らせしようかなって思ったんだけど、まあ、ちょっと事件が知りやすすぎて加瀬谷さんふざけすぎなんでみたいなそこまで言われてないけどまあちょっと、まあ、すごくセンシティブな問題をまあ、語ることになるので、ちょっと別の方法で、番組の方を構成させていただきますので、加瀬谷さん出演はなしの方向でっていうお話になって、あ、そうですか、みたいな。まあまあまあ、そういうもんでしょうね。わかりました、みたいな感じだったんですよ。なんだけど、アルビノ、日本人のアルビノの写真として、加瀬谷さんの画像を、ちょっと、拝借したいんですけどっていう連絡が来たから、あ、どうぞどうぞって言って、僕が写真を提供させてもらいました。なので僕が多分1秒かな、1秒あるかないかな、2秒かなぐらい、写真でザ・世界仰天ニュース登場するので、チラッと見かけてあげてくださいで、あとね、僕ちょっと前、1週間ぐらい前、そんな前じゃないか、先日この今のピンクの頭にした件をカセヤ .net のブログの方に書いたんですよ。で、そこに画像いっぱい載っけたんで、もう中澤雅友がいなくても最後の方まで聞き続けてくれたあなたにはぜひあのブログ記事、そしてピンク頭のカセヤ浩二の画像楽しく眺めてもらえたらなと思います。で、あわよくば、ザ・世界仰天ニュースでアルビノの件が取り上げられて、インターネット上でざわざわってなる頃に、今ちょっと話題のアルビノの少女が就職活動で髪を染めろって言われた事件と紐づいて関連して、日本人のアルビノ粕谷浩二っていうのがちょっとだけ炎上すればチャンスって思ってるんで、今僕は本当仕事も辞めたし、お金もないし、特別今生きる希望もないから、守るもの何もないんで、もうどんなことでも話題になっちゃえってすごく思ってるから、加瀬谷浩二ニアイコール日本人のアルビノが、3月末ぐらいにちょっとうわっとなるので、ぜひ皆さんそれにはついてきてほしいなって思いますと、僕の告知でした。さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は4月1日金曜日ですね。その手前、3月31日のおまけ配信も予定しておりますので、どうぞお楽しみに。このポッドキャストは1日11日21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽 小林直之。今回のお相手は、僕はこのアルビノを悲劇にしない、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。次回は多分中澤さんいるよー。